はい、ピリピ人への手紙3章を開いて、ください。ピリピの3章ですね。で、聖書通読の学びが2章まで来ましたけど、3章のですね、今日は午後に1節から11節までを、このじっくりと見ていきたいと思います。1節ずつ見ていきますが、今朝はですね、その最後の部分ですね、8節から11節までを見ていきます。いいですか。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは地理悪多だと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。ありますが、はい、こう全てを捨てて、そしてキリストを得ているということをパウロは話していますけれども、まあ、聖書はですね、全てを捨ててイエス様についていった弟子たちの話が、多くありますよね。ペテロ、ヨハネ、そして他の弟子たちね、まあ、漁師でしたけれども、船も網も捨ててイエス様についていったと。全てを捨てる、で全てを捨てられる、捨てているっていうことは、それだけ価値のあるものを見つけたからですよね。そうでなければ自分の大切にしているものを捨てることはまずありません。で、人というのは大切なものを得るために、今まで大切にしていたものを自ら捨てることができるわけですよね。その得たものがいかに優れているかを知っているから、失ったものがどんなに高価に見えても、まあ、どうでもよくなるわけです。で、これがパウロが今ここで話していることで、ユダヤ人としての誇り、まあ、立法を学んだことについての誇り、まあ、彼はユダヤ人の世界の中ではエリート中のエリートだったんですが、これらのものキリストの素晴らしさに比べたら塵悪多にしか過ぎないと。これね、共同訳はね、クズって書いてますが、より近づいてますね。で、私の訳はクソいや本当に事実、ギリシャ語はクソって書いてあります。クソにしか過ぎないと、ね、ちょっとこれを説教団で語るのはということで、チリアクタに書いちゃってるんですね。大胆に語ってるわけです。で、イエス様は弟子たちにですね、ご自分のために捨てたものはですね、失ったものを補われるだけではなくて、あり余るよっていうことを実は教えておられるんですね。ルカの18章の29節と30節で、 Luke 18:29-30、 イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世で何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けますと。だから、これをキリストを信じている、キリストにあるものは皆、まあ、よくわかるんじゃないですかね。信仰を持って世において損をしたっていう気持ちあります？むしろ豊かになったって思ってませんですよね。でもちろん金持ちになったという意味ではなくいいわけですよね。けれども、損をして全てを奪い取られたとは全く感じてないと思うんですよね。で、パウロはあらゆるものを失ってもそれで全く良しとしたわけなんですけれども、まあ、その動機をですね、まあ、じっくりとここで話してくれているんですね。8節を見ますと、もう一度、それどころか私の主であるキリストイエスを知っているこの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っていると。 で、キリストの故に全てを失いましたが、それらは塵やくたらと考えています。Verse 8ですね。で、なんで良しとしているかっていうと、知っていることの素晴らしさ、イエス様を、キリストイエスを知っていることの素晴らしさがあると。これですよね。キリストを知ったことの素晴らしさがあるから、全てを捨てています。この方を知ることが、自分の得たものなんです。この知っているという言葉は、単なる知的な知識ではないわけなんです。で、当時この使徒の働きの中で、キリスト教っていうのは呼ばれてないわけですね。この道という言葉が使われているんですけども、この道に対して迫害をパウロはしていました。ダマスコにまで行って弟子たちを捕まえる権限をですね、大祭司から得てですね、でダマスコに行こうとしていたんですが、そこにイエス様が現れたんです。使徒の9章の3節から5節を読みしますね。 Acts chapter 9:3-5。 ところがサウロが、これパウロのことですね、道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである、ということで、イエス様に会って、その瞬時に主よとこのパウロが言っている、つまり瞬時に改心したんですね。で、これまでイエスの名を唱えている者たちを迫害していたのに、そのイエスを主よと呼んでいる、イエス様にが現れてくださって、パウロはこの方に会ったんですね。それで知っていると言っています。だから、これがあまりにも素晴らしいと、イエス様に出会ったこと、このイエス様ご自身を知っていることがあまりにも素晴らしいと、これで知っているというんですね。で、この知るという言葉、イエス様が、十字架につけられる前に祈られたところで、ヨハネの17章の3節なんですが、 John 17:3 Right before he was taken to the authority for the crucifixion。ヨハネの17章の3節で、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですって言ってます。で、この永遠の命を持っているかどうかの分かれ目が、知っているかどうかなんですね。で、ユダヤ人の指導者たちは聖書を本当によく知っていました。そして、もうイエスが現れてからかなりここでも経っているわけですから、イエスのことを多く聞いていて、もう見てもいます。それでも知らないよってイエス様は言い続けるんですよ。あなた方は知らないよって、例えばヨハネの8章の19節で、John 8:19、 あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたら、私の父、つまり神をも知っていたことでしょうと。肉眼でイエス様を見続けているんですよ。肉眼で見てるんですよ。なんか昔羨ましいなと思いません？聖書の人はイエス様を肉眼で見れるって。でもね、イエス様いますよ。今こう言いますよ、イエス様ね。もう何言ってるんだと。肉眼で見ていたユダヤ人知らなかったよ私は、ってこう言われると思うんですよ。霊的に知らなかったんです。だから神ご自身も知らなかったんです。で、今ここで言われたイエス様の言葉は、イエス様に妬みを抱き殺そうとまで考えていた。知らなかったんですね。神を知らなかったんです。イエス様を知らなかった。私たちがイエス様を知っているかどうかっていうのが、その人の生き方と行いに如実にはっきりと現れるんですね。で、知るということは、御霊の働きによってイエス様が確かに神から来られた方であることを見て信じる必要があって、で、その時にユダヤ人たちはそれをしていなかったんですよね。 イエスのところに来てなかったんです。これ大きいんですね。イエスのところに来てなかったんです。だからいわゆる知識とか情報っていうのはどんどん増えていくんですが、命に至る知識には至ってなかったんですね。でこの方を知りたいかとなったら、御霊が皆さん一人一人に働きかけている、その声に語りかけている声にですね、応答する必要がある。従っていく、この方のところに行く必要がある。で知るんです。でもこれはもう文句なしですよね。知ってるか知らないかです。でそれで8節の続きですね。 Verse 8 The latter part、 それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためだと。そのさっきパウロが言った、全てのことをチリアクタだと思っているっていうんですね。それキリストを得るということが全てを失っても全く構わないと思わせた、理由になっている。キリストを得る。で昨年11月の聖地旅行でですね、本当に、いろんな証っていうかね、神様がしてくださったことを、あるんですけれどもね。でその一番大きいのはもうそれ自体が、観光できた、それを行うことができた、聖地旅行に行けたっていうこと自体ですね。なぜかって言ったら、今でこそ円高になってますけども、当時も140円に近かったんです。円安、しかもイスラエルはもう世界でナンバーワンに入るぐらいの物価高ですね。インフレです。でトルコもインフレです。ですからものすごい費用のかかった旅になったんですね。でその多くの犠牲を払っている時、払っているっていうのが背景があって、で、私以外に牧師が3人ですね、参加しておられたんですが、その中の一人、その中に一人一人にね、こう毎朝デボーション頼んでたんですよ。バスの中でね。でね、その一人がですね、こうやっておっしゃってくださいましたね。ラオディキアにある教会に対して、イエス様が語られた御言葉なんですが、黙示録の3章の18節ね、Revelation 3:18、私はあなた方に忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの恥の裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいってこう言った。買いなさい、買いなさいって、ここのラオディキアはものすごく飛んでいたところなんですが、私から買いなさいと、私を買いなさいっていう感じですね。このように言われてる。でここからですね、で彼が、私たちは一人一人がね、何十万というこのお金を払ったんですね。でそこから得るものってイエス様ご自身を買う。だからイエス様からどれだけ受けることができるかっていうことは、これが勝負だということをね、おっしゃって、この旅の中でって、わずか2週間の旅の中でどれだけイエス様から買うことができるかっていうことですね。いやこれは私も感動しましたね。もう何十万も払ってってあるけど、いやそれだけの価値がある、いやもうそんなのもカスにしか過ぎないぐらいの大きな価値をですね、得ることができると。でそれをどこまで私はしっかりと受け取っていくかっていうことをね、おっしゃってました。でこれがですね、まさにキリストを得るということですね。キリストを得る。で次にキリストにあるものと認められるようになると、こう日本語のキリストにあるものって、ここすごい大事になるんですね。前置詞って言ったらいいのかな、難しい言葉で、文法で。英語だったら in ですね、 in ですね、 in Christ ですね。キリストのうちに自分があるわけなんです。で私たちこの教会でね、イエス様を信じてですね、教会でっていうか、どこでもいいんですけども、イエス様を信じたら、イエス様があなたのうちにいてくださいます、うちに入ってきてくださいます、イエス様を受け入れましょうと。それキリスト、蘇ったイエス様があなたのうちに生きておられます。これ事実ですね。はい、聖書にたくさん書いてあります。素晴らしいことですですね。ただここはその逆を言ってるんです。あなたがキリストのうちにいるって言ってるんです。 これをね、ぜひ知ってください。でキリストのうちにあるものと認められるってパウロは言ってますけれども、これを求めているんですね。これね、ぜひ知ってください。で、私たちの生活でこのクリスチャン生活というのがこういうことなんだっていうことをですね、ぜひ知ってください。うちにおられるだけじゃなくて、イエス様のうちにいるんですよ。どういうことかっていうとですね、これある牧師さんが例えで話してたので、すごく、まあ、アメリカの牧師さんだから、この車社会じゃないですか。だからすごくアメリカ人にも分かりやすいし、私たちにも多分分かりやすいと思いますが、自分が自動車の中でいるとしましょう。で、外にいる人たちが、誰かが中にいても、まあ、少しは見えるかもしれませんが、まあ、基本的に自動車が見えています。ですね。で、そして、誰かがいるっていうのは分かるんだけども、自動車の中にいるっていう感じですよね。見えてるものは自動車の方なんですよ、自分よりも。これがキリストのうちにいるということです。だから神が見て、皆さんをじっくり見てるというよりも、キリストのうちにいる皆さんを見ておられるんで、キリストを見ておられるんです。そして周りの人もだんだんこの証っていう言葉を使うけど、という言葉になっていくんだけど、あ、なんかキリストがおられるんだっていうのが分かってくるわけです。その人じゃないんだって。で、これがすごいことですよね。だから私はダメなクリスチャンなんですってさ、まあ、アホかなんですよ。ごめんなさいね、アホっていう言葉使っちゃってね。またほら、説教団で使っちゃいけない禁句ワードが、禁句がなんかね、もうなんかさっきから出しちゃってますけど。でもね、パウロがやっぱり愚かだっていう言葉を使ってるじゃないですか。で、後で出てくるんで、ガラテア書で、なんであんた愚かなガラテア書ってね、やっぱね、私クリスチャン、ダメなクリスチャンですって。まあそうかもしれないんだけど、ダメって言ったらもうあなた死んでるよって僕言いたくなるんだよね。もうダメ以下、以下だよ。ダメ以下。いや、ひどいね、この牧師さんって言われるけど、いや、でも福音がそう言ってるのに、十字架を信じるっていうのはあんた死んでるよって意味なんですよ。ね。ダメ以下ですよ。そっちの話じゃなくて、いいですか。私ダメなクリスチャン、いや、そうじゃない。あなたは完璧なんですよ。いや、そんなこと言わないですよ。私完璧じゃ、完璧なんですよ。車を見てくださってるんです、神様は。さっき言った例の。車を見てるんです。キリストを見てくださってるんですよ。あなたがキリストのうちにいるんですよ。キリストを見たら、キリストはダメなんですか。いや、これはね、もう信仰ないんですよね。キリストは完全なお方なんです。キリストは愛してくださったんです。血を流してくださったんです。清めてくださったんです。あなたはキリストのうちにいるから、神はあなたを見て正しいとみなしておられるんです。だから天国に行けるんです。天国はお姉さんとか酒があるところじゃないんですよ。何ですか。神がおられるところなんです。清くて正しくて完全でないと入れないところですよ。そこに、いや、私、いや、イエス様が来て、いや、これ俺知ってるよ、この人のことって、イエス様おっしゃってくれるから、 OK とかつって入れるわけなんですよ。恵みなんですよ。みんな喜だ、まね、みんなアーメンって言ってるよね、心の中でね。だからもうハレルヤーって、もうここでやらないけど、カタールでみんなが日本、みんなが叫んだね、あの日本のチームが叫んだ、あれ以上に大きな叫ぶわけなんですよ。そうでしょ。うるさいよ、僕うるさいけど、今目視録見てごらん。うるさいどころじゃないよ。震えてんだから、振動で、もう音で、大きな声で、うわー、大音響のさ、コンサート以上だよ。それはもうハレルヤーって、それほどキリストのうちにあるものってすごいことなんですよ。それを彼が言ってるから、さっきのこのユダヤ人のなんだかエリート中のエリートなんて、もうクソクソバカじゃねえのって、何の誇ってどうすんのっていうのは、ここでじっくり学びます。ユダヤ主義者がね、そっちを誇らせようとしてたんですね。で、次いきますよ。次ですね。どこだっけ。ここだな。はい。エペソの学びでね。エフィーシャンチャプター1-3、1章の3節に、 こう書いてます。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここですね。今わーっと僕さっきから叫んじゃったけど、キリストにあってってあるでしょ、 In Christ。 何ですか、天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださったんです。ハレルヤでしょ。すべての霊的祝福をもって祝福してくださったんです。で、次回ね、じっくり終わりの日ってどうなるのか、自分たちの終わりってどうなるのか、最後どうなるのか学びますが、まあ言っちゃいますと、こう聖書の最後ね、見たらどうなってるか分かります？新しいエルサレム、ね、天のエルサレム、神殿に行きたいなと思ってね、イエス様を拝むために行って、イエス様いないんですよ神殿って、どこなんですか、神殿どこですか、神殿行きたいです、礼拝したいんですけどって、はーとか言って、お前何言ってんのって、神様とイエス様言う、もう今いるとこ神殿だよって、しかも至聖所ど真ん中に入っちゃってんの、太陽今すごい光り輝いて、もう金キラ金なんですけど、もうどこ行ってもって、もう金とか銀とかっていうのがもうなんか石みたいになってるんですよ、そこは宝石が、どこでこう光って、ね、太陽の何言ってんだよって、神ご自身の光も太陽はいらない、そういうところにいるんです。今霊的にそれを私たちはキリストの内にあるということで受けているんですね。で、信仰によってこの立場を取り続けるのが毎日の私たちの信仰の歩みなんです。だから賛美してください、祈ってください、互いに励まし合ってください、御言葉で確かめてってください、この霊的な真実をですね確かめてってください。そしたら主にあって喜びなさいってパウロの意味がわかるでしょ、ピリピ書にね、喜びが出てくるんですよ。そして9節の後半ですね、チャプター、verse 9、ダダダパート、私は立法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですと。で、立法による自分の義なんですが、パウロは立法についてはパリサイ派ですね、でその熱心さは教会を迫害するほどであったと5節と6節で言っています。で、ね、義ってすごい怖いんですね。自分の義ってあるでしょ、で、ね、自分の正しさを求めるとね、パウロの場合何やったかって言ったら人殺しですよ、人に傷つけ暴力を振るってたテロリストですよ、熱心になって。で、イザヤ書には私たちの義は不潔な着物のようであるってあるんです。で、これはね、申し訳ありません、女性の方々、まあ男性もそうですけども、聖書ってやっぱり、ね、どうしてもね、訳すときね、柔らかく訳しちゃうんですよね。で、これは女性の月のものの汚れてしまったあの布のことです。うん、で、レビ記にはそれ汚れてるって書いてますね。この、月のものが来たらこれ汚れてる、だから書いてますけど、そういう、どんなに一生懸命頑張って、義ですね、その一番正しいと思ってる、一番自分がベストだと思ってるのが神にとっては今言ったことなんです。で、私たちはですね、しかし人間というのは根っこからどうしてもこの認められることは自分の行いの義によって認められるっていうのが根っこにあるんですね。で、それを宗教は体系化してるわけなんです。だから自分の功徳によって、自分のやってることによって、なんか認められていく、神に認められていくっていうのが根っこにある。だからクリスチャンになっても、これ一生懸命祈ったからうまくいって、何かうまくいくと祈ったからだとか、何かをしたからだって、良いことをしたからって探していくんですね。で、何か悪いことが起こると、何か悪いことをしたからだっていうふうに探していっちゃうんですよ。まあ、これ仏教だと因果応報って言いますよね。自分は何をしたかしなかったかって、自分の義してることにこう持っていくわけなんですね。でも、ここで立法による自分の義じゃないなと。まあ、次に、キリストを信じることによる義。 すなわち信仰に基づいて神から与えられる義、自分の義ではなくて何ですか、神の義なんです。で、与えられるっていう言葉が一番大事です。もらうんです。ここが大事なんですね。で、どうやってもらうかって言ったら、信仰に基づいてとあります。私たちではなくて、神が贈り物として私たちに与えてくださる義なんです。今は義となってないんですが、神が義としてくださることを熱心に、信じて待ってるんですね。で、その熱心に信じて待っているところに神との正しい関係があります。これ、ね、なんかややこしく話してるなって思った方は今分かりやすく話します。いいですか。自分がまあ神様みたいな、ね、立場にいるとしますよ。つまり誰かのために全てを用意しましたと、例えばもうフルコースのフランス料理を用意しましたと、例えばですよ、もう完璧にその人のために用意したと。で、あとは受け取ってくれるだけ、もう来てくれるだけ、食べてくれるだけ、信じて受け取ってくれるだけでいいんですけど、ところがね、その人は遠慮して、いやいや自分で用意しますって、申し訳ないですから、ね、と言って賞味期限が過ぎた腐った食材で料理をしている姿を見たらどうですか。神様、そこにある義なんですよ。信じて信頼して受け取って食べるっていうところにある義なんですよ。信頼するところにある義なんですよ。神を信じて生きるっていうのはこういうことなんですよ。だからなんか調子良すぎるって思うかもしれないでしょ。でも神側から見ればいいんですよ。神の義なんですから。神側の義っていうのは、神中心に生きるっていうのは何かって言ったら、神のここまでしてくださった気前良さ、恵みを受け取っていくというところにある正しさなんですよ。わかりました、皆さんですね。だからね、今すごくわかりやすく日本語で申し訳ないとかさ、いや遠慮しておきますとか、ちょっとねって、今日本語全部使ったでしょ。今わかりやすい日本語ね。で、こういうものをね、日本の文化の中にあるんですけど、霊的に持ち込んじゃダメです。意味わかりました。霊的に持ち込んじゃダメです。ほら、退けましょうですね。神様、あなたは本当に素晴らしいお方ですと、受け取りますと。で、これを神様が誇りにしてるんですね。こいつ俺のこと信じてたよ、幼子みたいにって、えらいえらいって、これが義なんですよ。そして実際に大人になるって言ったら変だけど、このキリストの似姿へと変えられていく、まあ、御霊によって今も御霊に導かれる、頼っていくことによって変えられていくし、そして完成させてくださるんですよね、このイエス様戻ってこられる時に。だから完全な神様の正しさを私たちが受け取って信じていく、この正しい関わり、自分がどうのこうのという世界ではなくなったわけなんですね。だから神がどうされたのか、何をしておられるのか、これから何をしてくださるのかということを能動的に知ってって信じて受け取っていくことが私たちの生き方で、パウロがそうやって生きていったんです。で、私たちの義は神から与えられているので、その時が来るのを熱心に待っていくと。こうやってそれまではキリストのうちに見出されているものとしてとどまっていくんですね。で、そしてパウロの信仰の姿勢は、ただ信じて救われたという保証だけに終わらないんですね。信じました、信じました、イエス様知ってます、ハレルヤーって言って、あ、そうなんですか、イエス様って本当素晴らしい方ですねって、うん、まあねとかってブツブツブツって今の生活を話し始めてね。で、20年ぐらい前、30年前のさ、イエス様を知ることができました、ハレルヤーって、ね、それじゃ残念ですよね。そうではなくて、パウロはさらにもっと知っていくことを追い求めていってるんですね。それが10節以降ですね。 Verse 10、 私はキリストとその復活の力を知りたいと。復活されたイエス様に出会ったんだけど、さらにもっとイエス様を知りたい、この復活の力、生きているイエス様を知りたいとこう願われたわけなんですよね。これがパウロの情熱だったんです。イエス様をもっと知っていきたい、 どうやって知るか、聖書をたくさん知る、読む、これいいことですね。すごくいいことなんですが、あのね、これ本当に知ってほしいんです。従順になるっていうのがね、知る方法なんです。でこれが前回かな、学んだどこだったっけな、2章ですね、2章で12ですね、チャプター2 verse 12ですね。私がいない今はなおさら従順になって、で恐れをのぬいて自分の救いを達成するように努めなさいと。この方が、キリストが私たちのうちに生きておられて、この方に命じられていくことを従っていこうとすることによって、そう従う力を与えてくださるんですけれども、それによってね、イエス様を知るんですよ。あ、イエス様が生きておられるって知るんですよ。復活したイエス様が本当にいるって知るんですよ。だからね、従順になることによって知っていくんですね。こう知識を貯めるのっていいかもしれないんですけれども、それが本質ではないんです。従順になることなんです。だから皆さん、証をね持っている時って、どういう時か、従順になった後で知ることができてるからなんですよ。それが一つ一つなんですよ。でそれが楽しいんだよね、クリスチャン生活って。例えば私もなんかうるさいなって思うぐらい、ほら宣教の話するじゃないですか。宣教もういいよってね、まあなんかある時は中国の話、ある時は北朝鮮の話、ある時はウクライナの話しても、中東の話しても、海外の話ばっかりしてるねって。いや楽しいから。でなんで楽しいかってね、言うと、で同じ国に行くとしますよ、観光で行ったら悲惨な国かもしれない、最低の国かもしれない、でも宣教で行ったら最高の国なんだよね。でイエス様がこう言ったんです。復活されたばかりのイエス様、ヨハネの20章の21節で、 John 20:21、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。イエス様が来られたのは、使わされたという言葉はまさに宣教なんです。イエス様が宣教に来られたんです。人々の間に住まれたんです。同じように私があなた方を使わします。でね、使わされるとね、宣教すると何が分かるかというと、私はイエス様を知ってて、あの人は知らないから、だからあのこの教えていくっていうんじゃなくなるんです。違うんです。生きているイエス様、この宣教のイエス様を体験できるんですよ。これがすごいんですよ。で私たちが行って、もうずっと前の話になっちゃいますけれども、言葉が分からない、文化も分からない、ついでに制度も日本と違う、もう全然頼れないんですよ。でしかも素性を明かせない、私が内々ずくめだったんです。ところがね、主が一人一人人を連れてこられるんです。で私のよくわからない習ったばっかりの言語で話してて、で育っていくんですよ。変えられてるのを見るんですよ。そして救われるのを見ました。その場ではあんまりいなかったんですが、後からどんどんクリスチャンになってるんですよ。わざわざ日本にまで来て、で皇居まで行ってね、一緒に写真撮ったけど、その時はまだクリスチャンじゃなかった人がバリバリクリスチャンになってるんですよ。そして今あっち、なんかあっちの関西の方に行って、もしかしたら明石先生ですかって、ね、連絡くれるんですよ。ちょこっとあっちで会って、まだ全然クリスチャンじゃなかったんですよ。まあ、その子一生懸命日本語やってたからね、日本語を話して聖書を教えたんだけど、バリバリクリスチャンですよ。どうなってんのって思うわけ。でイエス様がねいるんですよ、もうそこに。俺がイエス様を持っていくんじゃなくて、お前が来たんだよ、何言ってんのってイエス様にいつも言われてたの。お前の方がね恵まれるんだよって、私こっちにいるんだからって感じ。だから行くとね楽しいんですよ。で証しするでしょ、この「いや私はね」っつって、このもう全然病院行っても治されない病気でね、祈ったら治っちゃったから、だから教会行ってイエス様知って、逆なんだよね。で見るでしょ、こう福音書見るでしょ。でその人多いじゃない、いやいや信じなかったら癒されるよ、ね、信じなかったら癒されないよとかって思ってる。いや違うんです、福音書見たらさ、癒されて信じてんだよね。例えばほら、罪をあなたの罪は許されましたって、これは4人の担いだ人をね、これ癒されそして信じるでしょ。もうそういうのはあるんですよ。だから福音書また見返すとさ、ああってこれ経験したのばっかりじゃんって 宣教のイエス様なんですね。例えばね、イスラム教の国に行ったんで宣教師の人ね、バリバリ言いますね。あの夢を見たとかさ、あとは天使が現れたってあるでしょ。いや、あれはね、使徒の時代で終わったんですよとかって言う人いるじゃん。ごめんね、また悪い言葉使っちゃうかな。やっぱ使わないようにします。ここはやめます、ね、同じ兄弟をねバカと言ってはいけないって書いてあるからね。半分ぐらいかな見てます、夢、天使とかイエス様ご自身の幻とか。イスラムの世界ではそれが半分ぐらい。あと愛の行いです。言って改心させると死刑なんです、あそこは。イスラム教ではイエス様はそういう超自然的な方法で、である人は言ってましたね、ユダヤ人の人かな、イエス様を信じてユダヤ人、いや、ね、ユダヤ人とアラブ人は本当かたくなだから、そういう奇跡を通して強烈な体験を通してなんて信じないからそうなってんだって謙遜してましたけどね、で事実そうかもしれない、うん、でそういうちょっとあの書いてないこと言ったからごめんね、敬語の人たち。あのイエス様をね、ただ分かりましたって言ってね、全然自分がこうないんですよ、こう使えないんだよ、こうやってペラペラペラペラ今日本語で話してるけど、話せないところ行って、で制度も違うところ行って、文化も違うところ行ったけれども、イエス様はに従ったらイエス様がそこに来ておられる。でこれ牧師するでしょ、で牧師になるの僕嫌だったの、もう逃げてたの、だからずっと宣教地にいたので大牧者であるイエス様がどういう方かっていうのをまた福音書を見返してね、ああやっぱそうじゃん、これそうじゃん、あこれもそうだ、あれもそうだ、別にね牧師にならなくていいですよ、なんなくていいんだよ別にね、そうじゃなくて皆さんが一人一人言われたことをはっきりともう知っていることなんですよ、知っていることを行うっていうか、はい分かりましたって従っていけば復活のイエス様に出会えるということなんです。それを知るわけです。それを言っていて、次にね、パウロはね、10節の後半、verse 10, the latter part, キリストの苦難にも預かってと。で、これ、預かるという言葉ね。で、キリストの死と同じようになる状態になるって言うけど、キリストの苦難。預かるという言葉、これ、英語だと、fellowship of his suffering, suffering って書いてます。交わりって書いてあるんです。で、これは事実そうなんです。キリストの苦しみとの交わりに交わるって言ってるんです。いやー、これを恵みだってね、言うんですね。これも1章の29節で、ピリピの、すでにキリストの恵みっていうの、キリストの苦しみに預かるっていうのは、神の恵みだよっていうのに書いてます。で、これどういうことかっていうのを、これ皆さんに、これね、わざわざね、苦しむ必要ないんですよ。いいですか？イエス様に従ってたら、そう導かれてって、行きますですか。わざわざね、このフィリピンだとさ、なんかあの十字架につけられるこのフェスティバルがあるんだけどさ、あれはただプライドなんだよね、俺はこうここまでできるぞ、このこういうふうに苦しむことできるぞって、だから全然十字架につけられてないんだけど、あの人に見せたいからっていうのがあるからね、全然つけられ、そういう意味じゃないでしょ。そうじゃなくて、アブラハムをちょっと思い起こしていただくといいんですけど、アブラハムって全然完璧な人じゃなかったですね。怖かったから自分の奥さんを妹、まあ事実そうなんだけど半分妹だから妹だって言って逃げた人でしょ。で男たちのハイエナの中に入れさせたわけだよね、このハレムか、このファラオのね。でそういう人だったんですよ。でも神様は良くしてくださって、祝福してくださって、だんだん信頼するようになってって、で最後に自分の愛する一人子イサクを全所の生贄と捧げなさいと、このように言われた。でそのまま従いました。でですね、それはもう辛かったでしょう当然。でもそのまま従ったって書いてある、従ったことが書いてあります。そしてこのイサクをですね、この薪の上に乗っけてほふろうとした時に鉄主の使いが来て止めたと。でこれを通してね、私たち後知恵ですよ、あなたのただ一人子、あなたの愛している一人子ってこう言ってるんです。ヨハネの3章の16節、神は実にその一人子を お与えになったほどに世を愛された。なんで神が命じたかって言ったら、神ご自身がご自身の独り子をこの世に捧げるっていうことがあるから、アブラハムは、アブラハムにそれを証ししてもらうためにそうやったわけなんです。で、私たちの生活の中でいろんなことが起こりますけれども、それはキリストの苦しみをも含まれているっていうことなんです。で、苦しみを通った人ってキリストの深さを知っています。苦しみに預からない人は、信仰薄っぺらくなっちゃいますよね。だからって無理ね。だからもう一回言いますよ。苦しみは別に自分で行く必要ないです。だけど、賜物のようにして与えられるっていうとね、やっぱり試練を受けてる、苦しみを受けてる、嫌ですよ。嫌ですけれども、でもパウロは、いや、それもキリストを知ることなんだってこう言ってるんですね。で、私がアメリカにいた時にですね、弁護士の人から永住権の取得のために動きますって言われたんです。ずっと延長してたんですよ。当時は B2 ビザっていうんですけどね、延長してたんですけど、グリーンカード持つって言われたの。で、私拒みました。残るつもりなかったんです。で、この周りの日本人の友達から残ってって言われたの。私、いや、そんなつもりありませんって感じです。で、アメリカにいるとね、クリスチャンとして生きるのはある意味で楽なんですよ。今アメリカにいる兄弟姉妹がそれを聞いたら、いや、違いますって言う。確かに違う試練はあると思う。でも、もうクリスチャンになれなれっていう空気に満ちてるんですよ。で、クリスチャンじゃない人も文化的に教会に行っちゃうような雰囲気があるんですね。で、こっちではクリスチャンになるな、なるなっていう空気でいっぱいじゃないですか。で、私は、いや、アメリカにいたくないなって思ったんです。日本にいたいなって思ったんです。それは日本が好きだからっていうのも、そういうんじゃなくて、キリストに従いたいって思ったんですね。で、僕、毎週金曜日にチラシ配ってますよ、バイブルカフェで。で、ほとんどの人が受け取らないで、受け取っても、今この時世危ないところだっていうふうに思われてしまう、拒まれるわけですね。でも見てください、福音書、この全能な神が一人となった方が拒まれたわけですね。で、私たちこの日本の宣教でイエス様信じないから、ああ、これをやってない、あれをやってないって言うけども、ちょっと待てよと。じゃあイエス様は宣教に失敗したんですかって話なんですよ。で、宣教に失敗したって教えてるのは、あれ、統一教会ですよね、今言っている。信じてないですよ。どう言ってますか？イエス様は苦しみを受けて拒まれたって教えてる。そのイエス様に預かることができるんですね。だから、これ喜びなんですよ。イエス様を体験できるんですね。それは嫌だよ。だ、苦しむっていうのは嫌だから苦しむね。おーとか言ったら、ちょっとそれ危ない世界でしょ。だけど、それもイエス様を知っていくっていうことなんですね。さっき歌いましたよね、なんだっけ、十字架を担いでって、十字架を伝えて、イエス様のために死ぬこともできるっていう話でした。そして11節、何とかして死者の中からの復活に達したいのですと。これはどういうことかって言ったら、将来のことですね。何とかして復活にあやかりたいと。それは死んで、イエス様と同じような状態になる、つまり死んで、そして復活にあやかりたいということで、イエス様を信じる者が復活の体が与えられて栄光の姿に変えられるということなんですね。私たちもこの朽ちることのない栄光の体、イエス様と同じように預かることになっていく、ここまで達したいんだってこのように言ってるんです。自分自身は全てを失ってもキリストを得ているという、このパウロの生き方ですね。私たちも見ていきたいですね。全てを失っても
この方を得るんだということです。お祈りします。
愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に、ゆっくりと見ていくことができたことを感謝いたします。本当に主よ、私たちがキリストのうちにあるものとしてここに立たせられていることを覚えますが、日々、自分の内側との戦いがあります。本当に、何て言ったらいいでしょうかしよう、この霊的なこの真理については分かるんですが、この毎日感情であるとか生活の状況であるとか肉体の必要であるとかいろんなものによって、この私たちがこの霊的なもの祝福がこのかき消されてしまいますが、しかしもう一度思い起こしながら信仰の立場をしっかりと取って踏ん張って信じ続けていくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。聖霊がどうぞ私たちにいつも降り注いでくださいますように。そしてこの今読んだこのキリストにある素晴らしさを自分のものとしていくことができるように追求していきなさいということをパウロが教えてくれたことを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美したいと思います。